それではテサロニケ人への手紙第2の1章を今日は学びます。ここでのテーマは神の報復です。報復、まあ今流行っている言葉ですねリタリエーションでしょうか、英語では、ね、神の報復です。私たちこの前まで、第一の手紙を学んできました。でその背景はパウロたちがテサロニケの町で、御言葉を述べ伝えて人々がイエス様を信じていったんですけれども、それに激しく反対して町中を扇動し騒ぎに至らした人たちがいたわけなんですね。それで本当は続けて彼らをフォローアップ、この御言葉によって養っていかなければいけないところを出ていかざるを得なかったというのが背景になっています。そしてパウロがアテネにいるときにテモテをテサロニケに遣わし、そしてテモテからこの経過報告を受けたところですね、彼らがしっかりと主にとどまっている、そして信仰の働きと愛の6が あるということを知った神様に感謝しているわけです。でこれはですね、第二テサロニケの手紙でも同じです。神様に感謝を捧げているというのが特徴になっています。ただこの新しく信じた人ばかりの人ですから、当然ながらですね、いろいろとこう正していかなければいけない問題がありました。まず性的な問題があったんですね。テサロニケの町がとても性的に乱れていたために、この聖書の基準というのが、まあ、非常識、考えられないことであったわけなんですね。そこでパウロが神の御心は清くなることなんだということをはっきりと書いてですね、テサロニケの人たちにそれを思い起こさせて、実際にもその彼がテサロニケにいるときにそれを話していたんですね。思い起こさせて、それでこの清潔に至りなさいということをですね語っていました。そしてもう一つですね、イエス様が再び来られるということについて誤解がありました。というのはですね、イエス様が再び来られることによって私たちが、この神様の怒りから救い出されるということは信じていたんですけれども、じゃあイエス様来られる前に死んでしまった人たちが、その救いを見逃してしまったのではないかということを思ったわけなんです。そこでパウロは、キリストにあって死んだ人たちは死者の復活によって、イエス様が天から来られる時に共に生き残っている私たちと、その再会をイエス様との出会いをこの経験することができるというですね、この真理について話しました。そしてテサロニケの手紙の5章においてはですね、聖書全体に予言されているところの主の日について語ったんです。主の日というのは聖書の中でずっとお話して語られていることです。これはとても大事な真理です。というのは神は不義に対してそれに正しい裁きを行ってくださる復讐の神であるですね。英語ですと retribution という言葉がありますけれども、そのした行いに応じての行いをこの与える報復ですね、それの時が定められているということなんです。この主の日についての話をして、この主の日をもからもテサロニケの人たちは救い出されるという話を、イエス様が戻って来られることによって救い出されるという話をパウロはしていました。でこの手紙を携えて誰かがテサロニケの町に行ったわけですね。でおそらくはその手紙を携えた人がまたその教会の中の事情をですね話を聞いて、そしてまたコリントにいるパウロのところに戻ってきたのではないかと考えられます。そして彼らの信仰が目覚ましく成長し、相互の愛が増し加わっているという話を聞き、またパウロはですね感謝に満たされたんですけれども、誤った教えが彼らの間に広まっていることも知ったんです。それは何かと言いますと、主の日、大患難がすでに来ているという教えです。大患難時代がもうすでにやってきている。彼らはひどい患難の中に、困難の中にいたので、その状況を使って今はもう大患難時代なんだということを教えている 人たちがいたようです。それでテサロニケの人たちは心を騒がせて、この混乱をして、多少なりとも混乱をしていたと考え、混乱していたわけなんですね。このようにクリスチャンが主の日の中を通っていく、大患難の中を通っていくという教えに対し、パウロはそうではないですよということを、この正すために話していきます。これが第二の手紙の主な特徴になっています。またこのイエス様が戻って来られるということについて、また誤った態度を取っていた人たちがいる。どうせ戻られるんだから仕事もしなくてもいいでしょ、長期的なプロジェクトはないですよと言って、締まりのない生き方をしていて、他の人の家に行ってですね、食うものだけ食っていくとかですね、そのような、もう学生みたいですなんか自分の学生時代もよくしますがそのような人たちがいた。でそれに対する戒めをパウロは言っています。まあ、これが第二の手紙です。第一の手紙ではこの苦難から主の日から神の裁きから救い出されるという希望について話していました。第二の手紙でも慰めの手紙なんですが、その中ではこの神が正しい裁きを行ってくださる、報復を行ってくださるということが強調されています、ね、この報復というものを正しく私たちは受け止めて、そしてそこにある安息を私たちは知っていかいいくことができます。それでは本文を見てみたいと思いますが、一節です。パウロ・シルワノ、これシラスのことですね、テモテから、私たちの父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。このように挨拶から始めていますけれども、この短い挨拶の中にですね、テサロニケの人たちが苦しみの中にあってもなおかつ耐え忍ぶことができた、その秘訣が書かれています。一つは彼らの信仰の立場です。立場、父なる神および主イエス・キリストにあるですね、英語では前置詞で in ですね。この神とキリストのうちにいるという信仰の立場が彼らを苦難の中でも耐え忍ぶことができるようにしたのわけなんです。クリスチャンにとっての最も大きなプロジェクトというのは何でしょうか。それは自分自身が神とイエス・キリストのうちにいるという霊的真理を確認し続けることです。クリスチャンがクリスチャンであること、クリスチャンというアイデンティティですね、キリストのうちにいるというアイデンティティを確立し、それをしっかりと保っていること、これがクリスチャン生活の全部です。大宣教命令という言葉、まあ、福音派の教会の中でたくさん使われ、それはとても大事な命令でありますが、あくまでもイエス・キリストが天と地においての一切の権威が与えられているという中において語られている命令であって、このキリストの権威、キリストのうちにいる、すべてそこから出てくるものなんです。なのに、この大宣教命令とかですね、またはこの社会的責任という言葉が今使われたりしますけれども、この社会的にいろいろと働きかけよう、また、まあ、他にもいろいろありますけれども、そのようなプロジェクトがクリスチャンにとっての何らかのものであるという勘違いをしてしまうんですね。しかしそうではない、キリストのうちにいるというこのアイデンティティ、これが全ての決め手になります。で次に忍耐力の源について、見ます。それは父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安がありますよね。恵みと平安です。 私たちが神のために何かを行うことではなくて、神がキリストにあって私たちのために行ってくださったところの神の行為が私たちを支えてくれるわけなんです。私たちが何をしようかではないんですね。キリストが私たちの罪のために死んでくださり、罪が許され、義と認められ、神の子供とされて、キリストの相続人にされて、そして今もキリストが私のうちに生きておられて、古い自分はキリストと共に十字架につけられて、もうすでに死んでおり、新しく作られていった。そして神が一方的に私たちに全ての霊的祝福を、キリストにあって天における霊的祝福を与えてくださった、このことをですね、私たちが思うところにこの力が与えられるわけなんです。恵みなんです。恵みこそが力の源泉であって、困難の中においても私たちを支えていてくれるわけです。で、この恵みがあると、ここで書いてある通り神の平安が与えられるわけですね。調子が良い時だけ、あ、神様ありがとうございますって言って神様との関係が良好になってですね、調子が悪くなると、あ、神様私を怒られています、あ、神様ごめんなさい、あなたにもっと近づけるようにしてください、今あなたから離れていますってですね、このヨーヨークリスチャンですね、アップアンドダウンですか、上下にこう揺れ動くですねクリスチャンになってしまうわけなんですね。しかし恵みですね、この恵みをしっかりと理解するところに、安定した神様との愛の関係を持つことができるわけなんです。平安を持つことができます。そして3節です。兄弟たち、あなた方のことについて私はいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方のすべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。先ほど話しましたように、パウロはテサロニケの人々がの信仰が成長して相互の愛が増し加わっているという報告を受けてですね、そのことで神様に感謝の祈りを捧げているわけですけれども、なんでそこまでこう信仰がですねますます成長し愛を保つことができていたのかという背景が次に書かれています。それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方すべての迫害、あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰を保っていることを誇りとしています。迫害と患難の中にいたから、彼らの信仰が成長し、相互の愛が増し加わったんです。人間的には、迫害と患難というのと信仰と愛というのは相反するものであると思います。迫害があれば信仰がなくなり、愛も冷えるのではないか。だって神様によくしてもらえないんだからですね、よくしてもらえないんだから信仰だってなくなってっちゃうじゃないか。そしてですね、よくしてもらえたから信仰が増し加わって、そして人々も愛してくれるのではないかと言うんですね。ところが霊的にはその反対が真理なんです。迫害が加えられればられるほど信仰は衰えるどころか成長して、そしてお互いの愛も増し加わるんですね。これは世界の各地においてその通りになっているわけです。近所では、中国ですけれども、共産主義のですね国家の中で激しい迫害にありながら、彼らの信仰と愛は激しく燃えているということを見ることができます。ところが戦時中の日本の教会を読むとがっくりしてしまいます。逆のことが起こりました。国による迫害の手が広がるにつれて、人々はなんとか迫害を受けないようにいろいろ人間的な工夫をしていったんです。その中においていつの間にかキリストのうちに立っているという立場からが離れていき、そしてですね、嫌がらせを受けて貧しくなっているクリスチャンの家族に対して無関心になっている、いや意識的に無視していることさえ行いました。ある人は告げ口までしました。愛が冷えたんですね。また頑なにこの神社参拝拒否をしている少数のクリスチャンに対して、 私たちは彼の仲間ではありませんという態度を取ったんです。無視をしました。ある時は批判をしました。そして敗戦を迎えました。多くの宣教師がアメリカからやってきて、一種のキリスト教ブームが起こったんです。けれどもそれはすぐに止んでしまってですね、洗礼を受けた人々の多くが信仰を捨てて、信仰を果たして持ってたのかどうか分かんないですけどね、信仰を捨てて教会から離れていったんです。なんでこんなに違うのかということを、私たち日本人のクリスチャンはもうすでに失敗の歴史を持っているのですから、真剣に考えなければいけないんです。それは何かというと、私たちが口にしている信仰とか愛というのが、聖書が語っているところの信仰とか愛とは異なっているんですね。神から出たものではなくて、人間が考えるところの信仰、人間が考えるところの愛なんです。パウロは愛をもって真理を語りなさいと言いました。信仰も愛もすべて神の真理に基づくんですね。ですから神の真理を歪めたところに、いくら信仰と愛を語っても、それは廃れていき、本当に真理に固く立っている者たちの間にだけイエス様ご自身から信仰と愛が降り注がれるんです。私たちが真理に立ってまっすぐにその人のことを思って、神様が言われていることを語るときに、初めてそこにアガペの愛があります。そして私たちではなくて、神ご自身からの出てくる兄弟愛がそこに芽生えていくんですね。私たちの周りに困難や試練が起こったときに、大体私たちは、なんだ大変なことが起こった、やだなという面倒くさい気持ちが出てきます。なんかやだなとですね、こう思うわけですね。けれどもその時にですね、自分の信仰が今試されているから、どんどんどんどんこう清められていく、純化されていく、精錬されていく過程なんだということをですね、思って喜んで取り組まなければいけないんですね。それには痛みが伴います。だって自分が正しいと思っていたことが間違っているっていうふうに受け入れなきゃいけないんです。でもその時にですね、御霊が私たちに、この働いてくださってですね、神様の豊かな憐れみと愛の中でそれらのものを捨てて、そしてこの真理に戻っていくことができるわけなんですね。その中に初めて人を愛することを知っていくことができます。次を見ます。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。ここからパウロは人々が抱く根本的な問いに対する答えを提供しています。その問いとは、なぜこの世には悪があるのか、悪があってそれが裁かれずになぜ野放しにされているのかということです。神は正義の神であるから、不義や不正に対してどうして正しい裁きを行われないのかという疑問です。世の中にあまりにも不条理なことがたくさん起こってます。その不条理をずっと見ていると、人々は神への信仰が持てなくなってしまって、そして信仰を捨ててしまう、持っている人は信仰を捨ててしまう人さえもいるんですね。でテサロニケの人でも当然ながらですね、人間なのですから、どうして正しい神が、おられるのに、こういうことが起こっているのかという疑問を持っていたはずです。そこでパウロは次からこの問いに対する究極の解決を与えます。つまり、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には 私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。苦しめる者には報いとしてその苦しみが与えられるという真理、つまり神の報復です。ローマ人への手紙の12章の19節にはこう書いてあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。ヘブル人への手紙10章29節にはこう書いてあります。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなにか重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。私たちがあるクリスチャンと交わっていたとき、私たちの太鼓と私がですね、あるクリスチャンと交わっていたときに、太鼓がですね、中国でしょうか、ある沖崎の残虐行為についてですね、こう話したんですね。その人がある女の人に嫉妬しました。そこでその女を殺したいと思うんですけれども、ただ殺すだけではつまらない、憎しみは晴れないということで、むごとらしい死なせ方をしたんです。まずその女の片腕を切り落としました。で、血が出て死なないように止血したんです。生かしておいたんです。でしばらくしてもう片方の腕も切り落とさせたんです。両腕がない状態です。しばらくして今度は片方の足を切り落とさせたんです。でこれも止血しました。で最後の片足を切り落とし、両腕両足がない状態にさせました。でこの胴体しかない女を最後は小枝の中に投げ込ませて死なせたという話です。この話、むごとらしい話を聞いた時に、聞くに耐えないという顔をしながらそのクリスチャンはいたんですが、その彼はこう言ったんです。神はこの苦しみを与えた人に同じ苦しみを持って報いられる。これで全ては解決だ。私はですね、この言葉を聞いた時にですね、心の中に私も深い安息が訪れました。あ、こうやって神様は正しい裁きを行われるんだ。苦しみを与える者には同じ苦しみを持って報いてくださるのだということなんです。私たちはこの報復の真理を持って、どのような悪に対しても対処することができます。希望を失うことはありません。まずそして苦しみが与えられても、それを自分の中で我慢するのではないんですね。復讐の神にその怒りを心の奥底でお任せしていくということができるわけなんです。主に自分の魂を委ねられた人ほど安息が保たれていることはありません。この安息がとても大事なんです。ここにも書いてますね、報いとして安息を与えられるということです。もちろんこれはですね、私たちが天国に行くときに与えられるものなんですけど、今もですね、報いられる神、悪に対して、この苦しみを与えるところの神を信じることによって、今でもですね、安息が与えられます。そしてその安息の中にとどまっているときに、私たちは悪を行われてもですね、善をもって報いることができる。我慢することではないんですね。悪に対して悪で報いずっていう、パウロの言葉がありますけれども、それはですね、我慢することではないんです。そうではなくて、今言った安息の中にとどまるということなんです。そして善を行っていくことができる、その人のために祈っていくことができるということなんですね。そのことは、次ご覧ください。そのことは、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こりますですね。神の報復、これはイエス様が再臨されるときに行われるということですね。ですからイエス様の再臨を思うことはとても大事です。ただここで注意しなければいけないのは、ここで言っているイエス様の再臨は教会の景挙ではありません。 テサロニケ人への手紙第1の4章16節において、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から戻ってこられますと言って、キリストにある死者が復活し生き残っている私たちも引き上げられるんですけれども、この時にイエス様が戻ってこられるということと今ここで書かれていることは違います。今ここで書かれているのはイエス様が地上に戻ってこられる時であります。主が炎の中に力ある御使いを従えて天から現れる出来事がここでの話です。なぜそういうことが言えるかと言いますと、この手紙第2の手紙の2章からは主の日について語られているんです。主の日です。で、主の日について語られて、そしてイエス様がこの不法の人っていうのがこの2章に出てくるんですけども、この不法の人に対してですね、この裁きを行われるって話が書いていて、戻られる時に行われるって話が書いてるんですね。で、この不法の人、罪の人が出てこなければこの主の日っていうのは来ないんだっていう話をしているわけなんです。けれども第一の手紙の5章には主の日から救われるためにイエス様が戻ってこられるって言ってるんです。つまり教会の敬虚というのが主の日の前にあって、そしてこの主の日のこの最後のところで、この主の日って言ってもですね、この1日っていう24時間ではなくて、こう期間ですね、ある程度の期間があります。で、その主の日の最後のところでイエス様が戻ってこられるわけなんですね。ですからここで言われているのは、イエス様が地上に戻ってこられる話であります。で、この出来事は旧約聖書の予言の中にたくさん出てくるんですね。けれども新約聖書の中では黙示録に写実的に書かれてるんですね。読んでみましょうか。黙示録の19章の11節です。また私は開かれた天を見た。この私ってヨハネのことですね、使徒ヨハネ。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほかは他誰も知らない名が書かれていた。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。この地に染まった衣というのは十字架による地ではありません。ここではイエス様が諸国の軍隊に対して戦いを行われているところで、そしてその戦いによって敵陣の者たちの血が飛び散ったものであります。これはイザヤ書のところにですね、まあ、この旧約聖書のイザヤ書のところからのこの引用がここの黙示録の箇所なんですけれども、63章の1節から3節を読むとそのことがわかります。続けて読みますね。天にある軍勢は真っ白な黄色い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。これが生徒たちですね、教会の生徒たちです。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出てきた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主と主という名が書かれていた。このようにイエス様が神の報復のために地上に戻ってこられるということです。そして戻ってください。第2のテサロニケ2章の8節です。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。私が、いつでしょうかね、何度かあったのですが、日本の行く末について考えていた時にですね、日本人が神様を認めない、イエス様の福音を聞き入れない、また天皇制のことを考えていました。どうしてここまでこう神様に対して固くなのかなとか考えてですね、で主のイエス様のことを思い巡らしていた時にですね、もうどうしようもできないと、もううわーっとですね、こうもだえ苦しむような激しいうめきの祈りに変わっていったんですね。というのはここの箇所なんですね。 イエス様が神に敵対している日本に対して激しい怒りの中で踏みつぶされるということ、その感覚を持ったんですね。で、私はこの箇所をがそのまま与えられたわけでなくて、イエス様が王であるということがですね、こう分かった時にもう踏みつけられる、この激しいこの逆舟の中で踏みつけられるということが分かったんですけども、こう読むとですね、あ、ここなんだ、こういうことなんだということが分かりました。神を知らない人々、主イエスの福音に従わない人々に対して神様は報復を与えられるということです。で、これはですね、この予言のシナリオに従うと、大患難時代70週というのが、第70週というのがダニエルの9章にありますね。それの最後の方になりますね。イエス様が再び戻って来られた時にこの裁きを行われるわけですけれども、この時にこのイエス様を福音に従わない者たちが裁かれる。当然ながら日本もあるでしょう。その国という単位としてはあるわけですね。その時に、どのようになるかということなんですね。で、このことを思うとですね、私はどうしても、預言者見たくなってしまうというか、クリスチャンとして預言者の声を出さなければいけないけど、そうなってしまうんですね。自分たちの政治行動によって日本を変えようという生半可なものではないんですね。キリストを認めない日本が激しい身怒りの逆舟の中にいるという理解から出てくる雄たけびのような声です。ですね。で、最近日本のキリスト教会で日本人に合わせて日本人の心をつかむ宣教とかっていう動きがですね、どんどん大きくなる。なんでこういう時にどんどん大きくなるのかって私本当不思議なんですね。世界を見たらもうそんな暇ないんですね。もう全く正反対のことをしてるんです。日本を愛するというのはですね、真理を語ることですよ。本当に日本のことを思ってるんだったらですね、涙を流して神の真理を語っていくということです。これがパトリオットですよ。本当の愛国心ですよ。日本が滅びるということをですね、聖書から語っていくことは本当にそうなんだから、語っていくことが本当の日本人を愛してる愛ですね。このことがですね、ここを読むと分かるんです。神を知らない人々、主イエスの福音に従わない人々に神は報復され、イエス様が報復されるんですね。そしてその人たちの行く末が書いてます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。ですね。永遠の滅びの刑罰が用意されています。これもですね、死んだ後に救いがあるとかですね、福音を受けれなかった人には救いが用意されているという、そのような曖昧なものは一切ないことがですね、ここを見ると分かります。ですね。永遠の滅びの刑罰が、あるんだということです。これも予言のシナリオの話をさせていただきますと、千年王国があった後ですね、この悪魔が最後に解き放たれてですね、この騙されていく人たちがいるんですけれども、その後で天と地も跡形もなくなってですね、この白い大きな裁きの御座というのがであります。そしてそこでこの書物が開かれて、神様がこの一人一人に行いに応じて裁かれて、火と硫黄の池のこのゲヘナに投げ込まれるわけですね。そして永遠の滅びの刑罰というのが用意されるわけですね。地獄です。ゲヘナです。そして次です。その日に主イエスは来られて、ご自分の聖徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。イエス様が地上に再臨されることは、神を知らない人にとっては恐怖ですけれども、信じる者にとっては栄光に輝いた簡単の出来事になるわけですね。私たちを愛し血を流してくださったイエス様がですね、王の王のとして、主の主の主として全世界に栄光の輝きを持って現れてくださるんですね。さっきも、来たるべき王なるイエスに誉れと賛美を捧げましょうと歌いました。全世界の主、 王の王、主の主として、実際にこの目に見えないイエス様が目に見える形で世界の主となってくださる。そしてイエス様が最後の裁きを行ってくださるんですね。これは本当にすごい出来事です。私の思いもですね、この黙示録の19章のところにある天の大群衆の大きい声にと同じになりますね。こう書いてあります。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血をけがした大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからであるですね。このように賛美をしますけれども、イエス様が再び戻られる時もですね、私たちも素晴らしい栄光に輝いたイエス様を見ることができるわけです。まあ、ここでもですね、大患難時代にイエス様を受け入れた人々が、まあ、地上からイエス様の栄光の姿を見るわけなんですね。でここでご自分の生徒たちによって栄光を受けと書いてますね。でこの生徒たちが教会の生徒たちです、ね、栄光の姿に変えられたクリスチャンたちがイエス様に従えてやってくるわけですね。でこの神の報復に基づいてパウロは次の祈りをします。そのためには私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものとし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きと全うしてくださいますように。召しにふさわしいものとしてくれますようにとパウロは祈っているわけですけども、この召しというのは今出てきた生徒としての召しであり、主が戻ってこられるときに天に引き上げられるところの召しであります。イエス様はオリーブ山で弟子たちに世の終わりについて、このお語りになったんですけれども、最後にこう言われたんですね。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈ってなさい。やがて起ころうとしていることは主の日のことです。大患難のことです。そして黙示録の6章から18章までに書かれていることですけれども、これらから逃れてイエス様の前に立つことができるように油断しないで祈っていなさいとイエス様がおっしゃられております。私たちはテサロニケの手紙第1において、これらの怒りから私たちは救い出されるということを学んだんですけれども、だからじゃあ私たちは大丈夫じゃん、何もしなくてもいい、自分のやりたいようにやってればいいということでは絶対にないわけですね。この引き上げられるものとしてふさわしいもののように、その召しにふさわしく歩んでいくということが私たちに要求されているわけなんです。ですからイエス様が戻られるときに清く傷のないものとしてイエス様の前に立つわけですから、私たちもその中に清さとの中に歩んでいくということがイエス様の再臨を思いながらですね、この祈っていくという必要があるわけです。そこでここでこの召しにふさわしいものにしとありますね。そして次に御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとありますですね。善を慕うとありますが、先ほど言いましたね、苦しめる者たちがいても悪に対して悪で報いることがなく、いつまでも善を持って応答していくということであります。そして次に、それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。主の皆が私たちの間で、私たちのうちで崇められるということ、つまり証を立てていくということですね。そして、この、何によってかというと恵みによってなんですね。書いてますね、また恵みなんです。私たちの頑張りではなくて主の恵みによって、この皆を崇められるような証を立てていくということですね。そして最後に、主にあって栄光を受けるとあります。私たちもイエス様が戻られるときに栄光の姿に変えられるということです。このようにして神の報復について学びました。とても大事な真理です。これからいろいろ不条理なことが、まあ、今も起こってますけれども、どんどん起こります。その時に、いや不条理だから、まあその中に生きていこうかという誘惑もあるでしょう。不条理だから正しさの中に生きて迫害を受けていくでしょう。 で、その中において私たちが持っていることができる真理がここです。神様が正しい裁きを行ってくださるんだですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちをに本当に究極の正しい裁きが用意されていることを今見ていくことができまして、本当に主よ、ありがとうございます。この正しい裁きがなかったら、天のお父様、この世の中で一瞬たりとも生きていくことができないほど悪いことがどんどん起こっております。天のお父様、悪いことを見ていると私たちの心が麻痺してって、そして本当にどうでもいいやと、そして心をこう無感覚にさせていくことがこの世の中で生きていく方法であると思ってしまいますけれども、天のお父様、そうではなくて、そうではないんだということを今思います。天のお父様、あなたが正しく一つ一つの悪に対して報いを行われるということを見ていくことができました。そしてその日が近づいているんだ、イエス様が地上に戻られる時が近づいているんだということを思います。王の王である、主の主であるイエス様が本当に全てを裁いてくださり、全てを立て直してくださることを思い感謝いたします。イエス様の時、皆によって祈りを捧げいたします。アーメン。